この前ですね、宗教の時にやっぱり日本の宗教は優れてると、やっぱり自然とそれからご先祖様を神様として、そのイエス・キリストでもですね、お釈迦様でもマホメット様でもですね、どうぞどうぞその中にお入りくださいと。宗教というのにはですね、能動的宗教とそれから消極的受動的宗教があると、日本は能動的宗教で自然とか、ご先祖様とは何も言わないし何も教えてくれないけれども、自分たちで、自然が言ってること、ご先祖様のやったことを知ってですね、それでそれを教えにするという能動的宗教と、それからイエス様がこう言われた、お釈迦様がこう言われたということをもとに受動的にそれを信ずる宗教と2つあるという分類を確定してうんぬんという話をしたんですが、そんなことを合意できるのということがすぐ反論としてあると思うんですね。で、私は昔からですね、コンセンサスを取る方法っていうのはやっぱり納得性だと思うんですよ。やっぱりね、昔はそれは封建時代は納得性がなくてもお殿様が言ったからっていうことでそれで従うってことはできましたけどね、今は人間ってのは一旦ですね、自分が理解して行動するということになるとやっぱりそうはいかないんですね。ですからまず上位下達はダメなんですよ。で、今でも多くの人は上位下達じゃなくちゃダメだと思っているんですよね。それは庶民が理解能力がないし、メディアが途中で書き回すとか、それから人にはいろいろな性格があってですね、物事を成功させるようにしようという人もいるんだけど、それが多いんだけど、世の中の物事をダメにしようと思って動く人もいるし、それから物事よりかむしろ言った人が対象になってその人をやっつけようという心が動く人もいるんですね。人間とはいろいろなんで、その現実を踏まえなきゃいけないということで、結局日に日にですね、日本というのは民主主義なのに上位下達になってるんですよ。だから参政党っていうかね、政治に参加するってことになるとですね、これはやっぱり上位下達はダメなんです。それから命令で説明なしっていうのはダメですね。例えばこれで典型的なのが、私がなんであんな活動してるか皆さん理解しない人も多いんですけども、後部座席のシートベルトですね。後部座席のシートベルトで、データを私に送ってくれた親切な人もいるんですけれども、私が言ってるのはですね、高速道路ではやはり事故が大きくなるんで、後部座席でもシートベルトをしている必要があるかもしれないと。しかし街の中でタクシーに乗るとか自家用車でちょっと送るっていう時に、本当に後部座席でシートベルトがいるのかと。いるという、それは少しでも安全になると、それは少しでも安全になりますよ。だけども人間っていうのは安全のためだけに生きてるわけじゃなくて、快適なドライブとかそういうためにも生きてるわけですから、そのやっぱり説得するためにはですね、私は後部座席のシートベルトが意味がないと言ってんじゃないんですよ。すぐ誤解するんですけどね、私がシートベルトのを閉めてる時と閉めない時と、都会でタクシーに乗る時に差があるんですかと聞いてるだけなんですよ。それは誰かの思いつきなのか、それとも科学的根拠があるのかということを聞いてるだけなんですけども、聞いてる途中でですね、君はシートベルトに反対なのかとかね、交通事故が増えてもいいと思ってるのかって、いやそうじゃないと、理由を説明してくれと言ってるんだと。今度の疫病でもそういうの多いんですよね。上位下達、命令で説明なしってのが多いんですよ。で、説明求めると結構中身がなかったりしましてね、ただその人のこの際飲食店をやっつけようとか、なんかそういう別の魂胆があったりするんですよ。それからもう一つは官僚主導の秘密主義、秘密会議ですね。これはダメだと。で、この官僚主導の秘密会議っていうんで、私は原子力委員とか原子力安全委員をやってよく思ったんですけども、原子力は自主民主公開っていうのが原則なんですね。ですから自主民主公開でやるので、会議はみんなオープンなんですよ。で、最初ね、私ちょっと違和感ありましたね。全て自分の言ったことがオープンなんですよ。で、それに慣れますとね、 やっぱりそれがいいわけです。なんでかっつうと、自分は自分が正しいと思うことをやってるわけですね。正しいと思うことをやってるんだ、正しいんだったらば、別にそれが個人の名誉とか特定の個人を非難するとかいうことに及ばなければオープンでいいんですよ。この世の中は民主主義なんですから、しかしちょっと欠点もありましたね。そこに出席している人たちがオープンにしてくれないんですよメディアとかいるんですけどね、それがオープンにしてくれないっていう問題がありましたね。で、私は解決策一応用意してるんですね。まず必ず予備的検討会が必要だってことです。例えば宗教ですと、どっかの官僚が誰か偉い人を呼んできて霞が関のどこかで議論したり、政治家が耳打ちされたりして決めるんじゃなくて、必ずネットで公開された予備的な検討会ですね。例えば、仏教検討会とか、それから宗教検討会とか、そういうのをやってですね、できればオープンがいいんですよね。パネルディスカッションみたいな感じで、やってて、それがネットでも流されてるし、傍聴席もあると、いうような会議設備をいっぱい作ってですね、そこでとにかくいろんなことをけんけんがくがくやる。ネットで見ようと思ったら見れるし、現地でその本人の人柄も見たいというんだったら出席者の人柄も見えると。これがまず第一ですよ。そしたらやっぱり宗教みたいな信教の自由とか靖国問題なんか解決すると、政治的にですよ。それから政策会議、これはもう必ずネットで公開で政策会議をやると、自由民主党が何を会議しているのか、参政党が何を会議しているのか、国民は全部見えると。それから第3段階としては、ネットで中央官庁とか議員会館に、24時間の、テレビを置くんですよ。そしてもう常に流れてるんですよ。それでチャンネルがいっぱいありましてね、中央官庁っていうチャンネルを回すとどこでも見れると、議員会館でどこでも見れると。だから密かな相談ってはできないわけです。だいたい中央官庁とか議員が密かな相談をする必要ないんですよね。別にそんなないんですね。だからもう一つ、これは全然多く知られてない方法なんですけど、私は名古屋大学の教授をしばらくやってましてね、その時に教授選考委員会ってあるんですよ。新しい教授を選定する、その方式が素晴らしかったですね。教授会の中でも教授を選定できる教授っていうのがいるわけですね。もちろん助教授の人が教授選定できませんからね。だから教授選定できる教授が集まって教授選定会議をやるんですよ。この教授選定会議って素晴らしくてですね、僕初め何やってるかよく分からなかったんですけど、まず教授選定の人が10人なら10人集まりますね。そして議論するわけですよ。誰々、どこ大学の誰々を名古屋大学の教授に招聘したいけどもっていうの提案が教授からなされるんですね。そしてそれから1ヶ月ぐらい経つとですね、また同じ会議が招集されるんですよ。ここが問題なんです。一番ポイントですね。同じ会議が招集されるんです。で、そこでまた同じ提案が行われるんですよ。同じ説明が行われるんですね。それを3度やるんですよ。すると提案する教授はですね、3回同じことを説明するんです。で、質問も同じ質問じゃいかないんで、最初は形式的な質問があるんですよ。その人の学業業績だとか教育業績だとか、そういうのを聞くわけです。だけど腹の中では、もしかしたらこれ先生の知り合いだからなと思ったりするんですよ。ところが1回目はそういう議論が出てきにくいんですね。やっぱり緊張してますから、みんな思惑もありますしね、人事ですから。ところが2回3回となるとですね、そういうのがあると化けの皮が剥がれてくるんですよ。誰かが、しかしそんなこと言ったって先生、これ先生のところとこういう関係があるんじゃないですかって声が出てくるんですね。そういうのがくぐり抜けて、名古屋大学の教授になるわけですから、非常に厳密なんですね。私、これをずっとやってきましてね、なるほどなと思ったんです。人間の心理状態によくマッチしたものだなと。名古屋大学が非常にノーベル賞が多いっていうのは、もちろん、名古屋大学を建てるときに、日本国は 朝鮮の慶城帝国大学だったかな、台湾の台北、台湾の帝国大学を優先したんで、日本の大阪大学とか名古屋大学は割り食ってるんですね。まあ、日本っていうのはいわゆる併合した国の方を優遇したもんですからね、ちょっと常識に反するんで理解されてないんですけどね。それだから名古屋大学の反発心があってノーベル賞が多いという意見と、それからやっぱり名古屋大学のこういった教授会方式とかですね、教授選考方式とかそういったのがかなりいいのでいいと、まあ、だから今日ここでお話したのはですね、まだ今日本一っていうのをやってる最中なんですけども、そう日本一っていうのは特に難しいんでね、やっぱりそのコンセンサスを取る方法から入らないか、もちろんすぐできるやつはすぐする、すぐコンセンサス取れるやつと、それから宗教みたいにちょっと非常に難しいものとありますんで、非常に難しい方はですね、やはり、まあ、多くはコンセンサスを取る方法ということをですねここで提案して、でかなり難しいこともこれで克服できますよということを理解していただきたいと思っています。